What beautiful music.
素晴らしい音楽でした。ユーバンク姉妹の素晴らしいメッセージを聞きました。恵みのお方の明日の光はなんと素晴らしいことでしょうか。もう12月になり、空気は冷たく雪も降りました。多くの人にとってそれはクリスマスが近いことを意味しています。しかしそれは私がイメージするクリスマスではありません。生まれてこの方は私にクリスマスの到来を告げてきたのは長く暑い日々でした。オーストラリアでは12月は夏だからです。また妻と共に5年暮らした西アフリカの常夏の国でした。ですから12月は浜辺に行き、サーフィンやバーベキューをしたものです。クリスマスの日、自宅からはマンゴーの香りと笑い声がします。しかしクリスマスの精神はどこでも同じです。シドニー、ソルトレーク、シオラレオナで、ヌカロファ、ニューファンドランド、ナイジェリアであろうと、救い主の誕生は人々に良いことをするよう促します。多くの場所ではクリスマスの精神を祝うためにプレゼントを交換したり、誰かを訪れたり、親切な行いをします。サモアのある友人はクリスマスの翌日に食べ物やごちそうを箱に詰め、最も助けを必要としている人々に持っていくという伝統があります。ワード内だけでなく地域の人にも持っていくのです。彼らはまた8000平米の菜園も所有していて、収穫物のほとんどは必要としている人に与えられます。西アフリカのセネガル出身の愛する友人が言うには、アイボリーコーストの彼の故郷の村ではクリスマスになると村民は贈り物を持ってくる代わりに未解決の争いを指導者のところに持ってくるそうです。指導者はそれらの家族と共に争いを解決しようとイブの残りの1日を使います。クリスマスにはその村のすべての家庭に平和と調和があるよう求められているのです。なぜなら村民は平和を世にもたらすという目的のためにお生まれになったキリストの誕生を祝うからです。今年の初めに私はある若い宣教師に会いました。ルワンダ出身のインガビレ姉妹で、リベリアの伝道部で奉仕しています。彼女は1994年のルワンダ虐殺から受けた影響にまつわる痛ましい話をしてくれました。彼女の父親はフツ族の出身で、フツ族は土族を憎んでいました。しかし彼女の母は土族の一人でした。妻と4人の娘の命を救うために、この勇敢な父親は家族を遠くに隠し、一人で村に帰ってきました。妻と娘たちは彼に二度と会うことはなく、生き延びるのがやっとでした。9年後、ついに妻と娘たちは政府が開催した和解集会に出席するために戻ってきました。そこで父親が村に戻ってきた時に殺されたことを知りました。しかしそれでも信じられないことに、インガビレ姉妹の母と子供たちはその父親の命を奪った人たちを許しました。1837年のクリスマスの時期に、無実の罪のために何ヶ月もリバティの監獄に収監され、ジョセフ・スミスが怒りに駆られていたであろう時に、主は教義と誓約第121章の啓示をお授けになりました。その啓示の中で主はジョセフがこの章の初めに見受けられる不満という感情を克服できるよう助けられました。そして思いやりと寛容、温厚、柔和、偽りのない愛こそが弟子に欠かせないキリストのような資質だと教えられたのです。クリスマスには家族での貴重な思い出があります。しかし良い思い出ばかりではありません。幼い頃、小さな緑色のおもちゃのレーシングカーを父親からもらったことを覚えています。私たちは比較的貧しい家族で、私はそのプレゼントをとても気に入っていました。ところがある日、未熟なために些細なことに腹を立てた私は、おもちゃの車を家の柵に絡まった藤の茂みに投げ込みました。私はとっさに後悔しました。おもちゃを投げ捨てたというだけではなく、父の愛の印を拒否したという象徴だと感じたからです。私はおもちゃを探し回りましたが、見つかりませんでした。冬が来て茂みの葉がなくなると、また探しましたが、やはり見つかりませんでした。今でも父の気分を害したことを思うと胸が痛みます。この出来事は、私たちが天の御父からの愛と賜物、つまり私たちのために苦しみあがなってくださる恩子を送ってくださったという最上の賜物を時折拒んでしまうことと似ています。 主の贖いの犠牲や主の福音の制約と儀式を拒むとしたら、なんと悲しいことでしょうか。周りの人への愛を示すために常に努力できたらどんなに素晴らしいことでしょう。つい最近、大勢の人たちが破壊的な嵐を経験したフロリダとカロライナの住人を助けるために取り組んだり、あるいは同じように苦しむ世界中の人を助けたりしています。1974年12月25日、オーストラリアのノーザンテリトリーの首都が破壊されました。クリスマスの朝にサイクロントレーシーがダーウィンの街を直撃したのです。大勢の人が亡くなり、ほとんどのダーウィン市民は家を失いました。最近のフロリダ州の惨状を示す写真を見て、ダーウィンのそれを思い出しました。しかしクリスマスの精神は絶望に打ち勝ちました。オーストラリア全国から寄付が次々と集まり、大勢の人が全てを放り出してダーウィンに駆けつけ、復興を助けたのです。何年も前、まだ2歳だった長女はクリスマスの直前に足を骨折し、何週間も治療器具に足をつられたまま入院していました。とても難しいクリスマスでした。その年は経済的にあまり裕福ではないワードのある家族がクリスマスの日に見舞いに来てくれました。幼い子どもたちはそれぞれその日に朝にもらったばかりのお気に入りのプレゼントを持ってきて、私の娘にプレゼントしてくれました。妻のケイと私は感動の涙を流しました。その子どもたちとその両親の惜しみない真心からの思いやりに心を動かされたからです。誰かを助けることこそがクリスマスの真の精神です。結局のところ、救い主の大切な受け継ぎは一人へのミニスタリングなのです。この原則はアフリカの教会員が受け入れ実践している原則であり、すべての教会員に求められているものです。M. ラッセル・バラード会長は、贖罪は救い主が一人一人のためにされた究極の行為だと述べています。もし贖罪と一人一人の永遠の価値を真に理解したならば、私たちは神の不従順な子どもたちを全て探し求めるでしょう。彼らがキリストからどれほど愛されているかを理解できるよう助け、福音の救いの儀式に彼らが備えられるようにできる全てのことを行うでしょう。キリストの贖罪がワードや支部の指導者の思いの大部分を占めるなら、新しい会員や再び教会に集うようになった会員を放っておいたりはしないでしょう。贖罪は無限にして永遠でありながら、個人的に一人ずつ適用されるという点で二面性を持っています。兄弟姉妹、一人がどれほど尊いかを決して過小評価しないでください。全ての人がこの勧告と、より高く清い方法で二つの偉大な戒めに従って生きるようにという預言者ラッセル・M・ネルソン大官庁の勧告に従うことができたら素晴らしいではないでしょうか。そうすることにより与えられる影響を疑っている人がいれば、アフリカのことわざについて考えてみてください。もし自分は変化をもたらすには小さすぎる人間だと思ったら、締め切った部屋で一匹の蚊と寝てみなさい。変化をもたらしたり救い主に近づいたりするためにわざわざ聖地に行く必要はありません。クリスマスは人を愛し助け続けることにより救い主に差し上げる贈り物に目を向けられる時期です。するとベツレヘムはそう遠くない場所になるでしょう。クリスマスを生活の一部とするか否かは自分次第です。主からの贈り物を受け入れ、自分の心を主に捧げるのです。私は主を愛しています。主は一人一人を絶えず愛してくださっていることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。